これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
薄膜と医療システムデバイスへの応用というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学コースの小野敏郎先生です。
こんばんは、小野敏郎です。
今週のアシスタントは藤田成美さんです。
はい、皆さんこんばんは、藤田成美です。
先生、今日は、薄膜という、薄膜、薄い膜と書いて薄膜というそうなんですけども、この薄膜っていうのはですね、一体どういうものなんですか？
はい、基板の上に、乗せた薄い膜を、一般的に薄膜というふうに言いますが、
はい、
一般の生活ではあまり意識することはないのですけれども、実は身近なところにたくさん利用されています。
はい、基板の上というのは要は素材材料の上にその膜ができるというイメージなんでしょうけれども、例えばメッキ製品なんかのメッキは薄膜という分類に入るんですか？
はい、メッキも広い意味では薄膜だというふうに考えていいと思いますけれども、メッキは古い、大変古い技術ですけれども、最近はどちらかと言いますと厚膜という分類でされていることが多いかと思いますね。
メッキは厚い膜だと、
はい、
ということは先生が今日これからお話になる薄膜、薄い膜は実はメッキよりもはるかに薄いというお話になるわけですね。
はい、単位で言いますと1マイクロメートルとか1ナノメートルという単位の薄膜の分野です。
はい、そのナノメートルとかマイクロメートルというのがちょっといまいち単位としてわからないですが、最近ナノ技術とかですね、そういう言葉ではナノという言葉にちょっと耳が馴染んできたところなんですが、ナノメートル、マイクロメートルっていうのは1ミリと比べてどのぐらいの長さなんでしょう？
そうですね、寸法を表す基本単位というのはメートルというふうに決められております。
はい、
でこの1000分の1をミリメートル、さらにミリメートルの1000分の1をマイクロメートルというふうに呼んでいます。で1マイクロメートルは1メートルの100万分の1ということになります。
掛け算するとですね、
はい
はい、
でさらに小さな単位として1マイクロメートルの1000分の1をナノメートルというふうに呼びます。
我々が手元に定規があると一番細かいそのメモリが1ミリですよね。その1ミリをさらに1000に区切ったというのがマイクロメートルですか？
はい、そうですね。はい、大きさの比較でいうと、例えますと学校の体育館の、幅がだいたい100メートルというくらいに考えますと、
はい、
これを定規の1ミリメートルと例えますと、体育館の中で、人が握った拳の大きさがだいたい1マイクロメートル、でさらに、その人の髪の毛の太さが1ナノメートルという程度になります。体育館の中で抜けた特定の髪の毛を探すというのは、大変なことですね。
そうですよね、あまり探したくはないですけどね。そんなに細かい単位なわけですね。じゃあ、我々が手元にある定規の一番細かい1ミリのメモリの中に1個ずつ体育館が入っているような状態を想像すると
、はい、
目が回るような状態ですけども、その中にいる人の握り拳がマイクロメートルで、その握り拳を突き出している1ミリのその体育館の中にいる人の 髪の毛の太さというか細さというか、これがナノメートルと、非常にそのなんかこうマトリョーシカのような世界ですけどね、この材料の上にそんな厚みの膜を作るというのは結構大変だと思いますけれども、その厚みはですねやっぱり測ることができるんですか？
はい、まあ、光学光を使った技術ですとか、うん、まあ、電気的なあの測定ですとか、まあ、いろいろな方法で私どもも通常測っておりますね、
うん、例えばですね、薄膜、その薄い膜を作るということになりますと、まあ、基盤ベースになるものは、まあ、何でもいいんでしょうけども、その膜を作る膜自体の材料というのはいろいろあるんですか？
はい、まあ、用途によっていろいろありますね。金属の膜、金属化合物、うん、それから、まあ、ガラスのような材料、うん、まあ、多種多様です、
はい、今の技術ではだいたいそういういろんなものが使えると。
そうですね、まあ、電気の応用、それから光の応用、うん、その用途に合わせた薄膜がいろいろ選ばれているということですね、
はい。そしてその薄い膜である薄膜はですね結構作るのが難しいと思うんですけども、まずどういう方法で作ることができるんでしょう？
はい、まあ、薄膜、先ほどメッキの話が出ましたけれども、まあ、私たちの伝統文化でいうと薄膜っていうのは金箔というものがあります。あ、
金箔も薄膜に入るんですか？
はい、そうです、うん、まあ、金の塊をこう叩いてですね、うん、非常に薄くするということで、まあ、金箔にした状態で の膜の厚さそのものは1マイクロメートルぐらいというふうに言われています。
さっきの体育館の例えで言うと原骨ぐらいの薄さになっている。
そうですね、ただ、まあ、この方法は金属を叩いてこう伸ばすということで、特別そういった伸ばすことのできる性質を持った材料だけに、まあ、適用可能ということで、大変限られていまして、まあ、一般的に言う薄膜というのはこれ以外の方法で作られています。
金はそういう点ではその薄に伸ばすのが非常に楽だったということですね。
そうですね、うん、金とか銅とかいうのは、まあ、そういったの伸ばすことのできる性質を持っているということですね。そう
か
そう
か、銅鍋なんかも叩いて作るのがありますもんね、
はい。
じゃあこの他の薄膜、薄膜もそうやって叩いて作ってるんでしょうか？
いえ、多くの材料はですね、
はい、
まあ、一般的によく使われるのは真空という環境の容器の中で金属を溶かして蒸発させて、うん、これを基板に受けて精膜する、いわゆる蒸着法というものがよく使われています。
じゃあ金属が煮立った状態ということですか？
そうですね、ちょうどいい表現だと思いますね、うんうん、まあ、夜間の中に水を入れてこう沸かすと、沸騰すると夜間の口からこう蒸気がこう出てきますけれども、はい、まあ、そこに例えばお皿ですとかスプーンですとかこう近づけると、うん、ちょっとこう曇って、うん、水蒸気がこうつきますけれども、そうですね、まあ、そういったような環境でつけるのが蒸着という方法ですね、う
ん、はい。あれはまあ水蒸気が水滴になったものなんですけど、薄膜としては液体のままじゃまずいんでしょう？
そうですね、まあ、多くの場合は固体膜ですので、うん、として使いますので液体状態ではあまり薄膜という形で使うことは少ないと思いますね。
となりますとその、まあ、水の例えですと、フリーザーに入れたそのビールのジョッキの表面に氷がつくみたいな、そんなイメージが薄膜のイメージとしてい
いでしょうか？そうですね、まあ、通常私たちこの暮らしている温度を室温と呼んでますけれども、まあ、そこでいろいろものをこう、観察しますけれども、水の場合は室温では液体ですね、うん、ですのでこれを氷点下の寒い環境にすると氷という固体になります。ですから先ほどの夜間の例も寒いところで冷やしたスプーンに水蒸気を当てると、うん、水滴ではなくて薄い氷ができると、で、まあ、それが まあ、金属膜ですとかそういったところで使われる固体膜の定着というものに今、同じ技術として考えることができると思いますね。
そうするとですよ先生、金属が煮立ってる状態だとその定着する時の温度っていうのは結構高いんじゃないですか。
はい、まあ、金属を溶かすという意味では、まあ、材料によって違いますけれども400度から800度ぐらい、その金属あるいは材料の融点に、うん、温度を上げる必要がありますけれども、精膜する側の基板はそれとは別でして、逆にその金属が溶ける温度よりも低い温度にしておけば、そこに材料の原子分子がこう固定されていくということになって、結果的に薄膜になるということですね。
先生、そうするとですね、そういうその、まあ定着というんでしょうか、それは室温といいますか、普段我々の実験室のレベルで、室温の状態で普通に、オープンな環境でできる操作なんでしょうか。
はい、一般的に定着というのは金属を蒸気にしますので、うん、周りに 水分ですとか、いわゆる空気、酸素、窒素ですね、はい、そういったものがあるとその金属と、うん、化合物を作って、いろんな変化をしますので、はい、通常は真空という、空気とか水分を抜いた容器の中で、うん、金属を蒸発させて、うん、基板に膜をつけるという真空蒸着という方法を使っています。
ああ、そうかそうか、蒸発した段階で金属のちっちゃい分子になってすぐ酸素と結びついたり水と結びついたりするので、そういうの邪魔物は全部取り去っちゃうと。
はい、そうですね、
いうことなんですね。じゃあ我々が外でビールジョッキに氷作るのとはだいぶ技術的にもレベルが違いますね。
はい、
はい、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学コースの小野敏郎先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、薄い膜、薄膜のお話なんですけど、大抵の場合その、金属というイメージで伺ってきたんですけど、
はい、
金属の中でもですね、錆びやすい金属と錆びにくい金属とありますよね。あの違いが結構考えると不思議で夜も寝られないんです
か。はい、錆びというのは一般的にと酸素がついた酸化反応というものですね。
酸化なんとか鉄みたいな感じですね。
はい、普通の環境ですと水分に、うん、OH という酸素と水素の、気がありまして、そこに酸素がありますし、うん、空気の中には酸素が既にあるというところで、うん、そういった酸素と、結合して酸化物を作るのが一般的に錆びというような状況ですね。
金属っていうのは必ず錆びるものなんですか。
それは材料によっていろいろですね、うん、で、鉄みたいな材料ですと割とその赤錆びというような形で、うん、よく目にしますし、
はい、
それから意外と思うかもしれませんけども、アルミ鍋は表面に、うん、薄い酸化皮膜ができて、安定化されている状態で、うん、その場合には鉄のようにこうボロボロと錆びていくというようなものではないですけれども、うん、広い意味では錆びというふうに言ってもいいかもしれませんね。
アルミですと普通のなんていうか酸化してない状態というのは銀色にピカピカ光ってるんですよね。
はい、私たち通常こう見るものは銀色のものも含めて全て表面は薄く酸化されていると思います。
あ、そうなんですか。
はい、一般的にアルミの酸化膜、アルミナというふうに言いますけれども、
はい、
透明ですので、うん、下地のアルミが透けて銀白色に見えると、うん、でそこがまたアルミの一つの、広く利用されている理由でもあるんですけれども、うん、不動体被膜という形で酸化膜ができますので、一定の酸化膜ができますとそこで安定化してそれ以上は酸化が進まないというようなこともありまして、
はい、
まあ、お鍋ですとか、うん、いろんなところでアルミサッシですとか、うん、そういった形で私たちの生活の中ではよく使われていますね。
うん、あの1円玉なんかもあの銀行からもらいたてのやつはピカピカしてて、これはまだ錆びてないとかって思ったんですがあれはもう実際酸化している状態なんですか？
そうですね、まあ、鉄のような形で色がついてませんので、錆と言っていいのかどうか分かりませんけれども、うん、まあ、酸化反応という意味では同じように表面に酸化された被膜ができているというのが実際ですね。
で、そのアルミの酸化膜が均一に表面にある状態。
そうですね、不動体層というのは、まあ、一定 の、 酸化層がこう表面にできるということですので、うん、アルミ の、 材料が非常に均質でできていれば一定の膜圧で被覆されているという、うん、ことだと思いますね。
これも薄膜になるんですか？
そうですね、まあ、積極的につけているわけではありませんけれども、うんうん、まあ、薄膜の一種だと思いますね。
アルミの性質から自然にできちゃったけども薄膜だと、
はい、
じゃあ鉄も同じようにして被膜ができれば錆びないんじゃないですか？
そうですね、ただ、鉄の場合にはいくつかの理由があって、うん、まあ、よく目にするようにボロボロとこう錆びていくわけですけども、
そうですね、釘なんか釘とか古くなった車の下回りなんか本当にボロボロですね、
はい、で一つの理由は、鉄材の場合には高温で溶かしたものを、まあ、室温にこう固めていく中で、うん、いろいろなこう結晶がこうできて冷えていくという過程を取ります。
鉄自身が結晶を作るんですか？
はい、鉄にいろいろな、まあ、不純物強くしたり錆を防止したりというような意味で、うん、いろんな不純物を入れてますけれども、まあ、そういうものを取り込んだ形で、まあ、鉄を主体とする多結晶体、うん、結晶の集合体として全体の材料ができているというふうに考えていいと思います。うん、
ということは鉄が冷えるときに鉄溶けた鉄の中であちこちに結晶ができると。
そうですね、まあまあ、ピンポン玉を多数こう集めたときに、うん、まあ、ピンポン玉が、結晶の一つの、
はい、
塊と、でそれをこう多数こう集めて全体の、まあ、釘ですとか、うん、そういったような、まあ、構造体ができているというようなイメージかと思いますね。
なんかあれですね、隙間だらけな国というイメージですけど、
まあ、実際はピンポン玉をこう重ねた時のような、うん、極端な隙間はないんですけれども、はい、ただその溶けた材料がこう固まる過程で、うん、余計な不純物をこう追い出す形で結晶化が進んでいくのが一般的ですので、
はい、
その結晶と結晶の境界、うん、まあ、ピンポン玉とピンポン玉の隙間のところにはですね、鉄ではない非常に素性の悪いものがこう固まっているというようなことが、うん、考えられますね。
じゃあ鉄の結晶自体は割と高純度な鉄になってるわけですね。
はい、一つ一つ の、 そのピンポン玉で例えたような、うん、結晶体でいうと非常に素性にいいものができていると考えていいと思いますね、うん、
そしてその結晶になるときに外に押し出された不純物がピンポン玉の周りにいっぱい溜まっていると
、はい、それで全体としては隙間ないようにこう、うん、見えて
一本の釘になっているわけですね、
はい
はい、
でそのサビについて言うと、うん、その水蒸気いわゆる水成分のようなものがどんどんその隙間を通って内部の方にどんどんこう侵入してきますので、うん、表面だけ酸化されるわけではなくてどんどん侵入した水によって内部もこう、同時に錆といいますか酸化が進行していくということが、うん、そういった多結晶体の場合には非常に起きやすく特に高温材料の多結晶体ですね、
うんうん、
いうことが起きやすくて、まあ、鉄なんかでよく見られる赤錆のボロボロというのは、まあ、そういう状況を反映しているというふうに考えていいと思いますね、うん、
このピンポン玉の隙間を埋める工夫をすれば錆びないということですかね。
そうですね、まあ、一つはその純度の高い原料を使うと いうこともありますし、はい、それからまあ、少し例えば極端ですけれども日本刀のような非常にこう、うん、叩いて鍛錬していくような過程で、うん、そういった隙間をこう埋めていくというようなことが取られて、非常に素性のいい状態を作るということも、うん、でその場合にはあんまりそういうボロボロになる錆っていうのは通常の場合にはあまりないということですね。
それに反して先ほどのアルミの場合は、まあ、表面にその酸化膜が薄膜としてできるというのと、あとどうなんでしょう、アルミのその結晶とかっていうのは筋がいいんですか。
はい、まあ、アルミもその鉄材と同じように多結晶体でこうできてるんですけれども、まあ、鉄材の場合には、まあ、800度以上の高温からこう冷やして固めるということが必要ですけれども、アルミの場合にはその溶ける融点というのが400度ぐらいですので非常に低温だということで、高温材料に比べてそういったまあ極端な言い方をするとスカスカの状態というのはできにくいというふうに考えていいと思いますね。
じゃあ割とアルミの粒々原子は行儀よく並んでるという感じですかね。
そうですね、まあ、密度高くパッキングされてるっていうふうに考えていいかもしれませんね、うん、
はい、最近のですね、話はガラッと変わりますけど、お菓子の袋を見るとですね、中にはそのアルミ蒸着が通ったらっていう表示があったりするんですけど、あれはどういうふうに作ってるんですか。
そうですね、まあ、お菓子の袋などは高分子の材料でできたシート材からこう作られ袋化されてますけれども、はい、高分子材料というのはそういったシート状のものというのは非常に水気、水蒸気の意味の水気ですね、うん、そういったものを非常に通しやすい、うん、まあ、水の分子から見ると穴がいっぱい開いている状態というような、ことです、うん、で、まあ、いわゆるスポンジみたいな感じのイメージでしょうか。
そんなにスカスカなんですか。
まあ、水の分子から見れば、ということですね、はい、でアルミを蒸着することで、うん、そういったこう穴を埋めて、うん、水の侵入を防ぐと、うん、まあ、ポテトチップスなんかはやはりこうサクサクと食べるのが一番おいしいですから、はい、そういったアルミを内面に蒸着した袋が対応されていると思いますね。
でも先生、割と袋をですね開いて光にかざすと光が見えてきたりして、本当にこれアルミかいなとかって思っちゃうんですけどそこはどうなんですか。
はい、先ほど厚みの話をしましたけれども、
はい、
だいたい金属一般ですが、だいたい1マイクロメートルぐらいの膜厚を境として、うん、まあ、光をこう完全に遮断できるようになります、
うん、
で、まあ、袋にする場合アルミをいっぱいつければその水分の封じ効果も大きいんですけれども、うん、まあ、多分コスト的に考えるとできるだけ薄くしたいということで、だいたい1マイクロメートルぐらいの膜厚で作られているので、少しこう、蛍光灯なんかにかざすと透けて見えるような、うん、薄さで、金属膜ができているというふうに考えていいと思いますね、
うんうん、そんなに薄くてもその水分を通しにくくなるわけですか。
そうですね、まあ、もともとは水分子っていうのは、まあ、それなりの分子の構造から言うと大きいものですね、うん、ただ高分子材料というのが、セーターのようにこう編まれたようなイメージで、少しこう、分子自体は非常にこう密に作られてるんだけど、
うん、
シートの材料としてはこう隙間があるような状態というふうに見てもいいんじゃないでしょうか、
うん、厚みはきっちり出るけども、その厚みのほどは水を遮蔽しにくいと。
そうですね、
うん、これはあれですか、ポテチのその袋みたいなプラスチックの袋にアルミを蒸着させるっていうのはそんなに温度が高くなくても大丈夫なんですか。
そうですね、まず基板に材料を そのきちっと固定して定着するというためには、基板の表面と定着した膜のいわゆる境界面のところに何らかのその化合物的な結合がないと、単に2つの材料を乗せただけですので、うん、まあ、膜が剥がれてしまうということが起きます、うん、で表面がきれいな状態で、まあ、高分子材料のを構成している原子とアルミの原子が少しこう結合を持つということが必要ですね、うん、で真空定着と先ほど申しましたけれども、真空定着の真空の環境ですと大体80度ぐらいで表面に吸着した酸素が水分が脱離してきれいな表面が出せますので、うん、はい、大体80度から100度ぐらいの温度に何らかの形で表面をこう炙るということが必要かと思いますね、
うん、まあ、そうするとその真空定着をする、室って言いますか、容器の中がそのぐらいの温度であれば大丈夫と。
そうですね、まあ、容器というよりはその基板そのものを例えばランプを当てて加熱するとかですね、うん、そういった方法を取るのが一般だと思います。ただ
赤外線で、
そうですね、
温めるということですね、
はい、で高分子材料はまあ、一般的に100度を超えるとこう柔らかくなったり変質したりしますので、うん、
ラップの耐熱温度って大体それぐらいですね、はい、
その辺の、まあ、割と、材料の変質しないアルミがきちっとこう固定される、うん、温度環境というのをこう選んでるわけですね、うん、
ということはその我々ポテチの袋をポイッと燃えるゴミに捨ててしまうというか、まあ、入れちゃうんですけど、これも結構いろんな技術が寄せ集まってできている袋なんですね。
そうですね、まあ、いろんなところで、そういった高度な技術というのは使われてるんですけども、うん、意外と、その専門家以外は、うん、知らない技術って多いですね。
そうですよね、はい、あと先生、最近テレビでですね、液晶テレビとそれからプラズマテレビっていうのがあるんですが、プラズマ先生のところではプラズマ、そのプラズマテレビじゃないんですけど、プラズマの技術っていうのを使ってらっしゃるんでしたか。
はい、私のところは同じように薄膜を作るんですけれども、まあ、真空定着ではなくてプラズマを使った製膜技術というのを、まあ、研究室の主要テーマとして研究を進めています。
はい、私も今何気に来やすくプラズマって言ったんですけど、実はプラズマの何たるかよく分かってないんですけど
まあ、物質というか原子とか分子ですね、気体原子気体分子というのは、まあ、原子核の周りにこう電子が回っていて、うん、電気的にまあ中性な状態で漂っているという状態ですね、うん、でそこに高速の電子を当てますと、その軌道を回っている電子がこう弾き出されるという現象が起きます、うん、はい、でそうするともともと電気的に中性だった分子が、うん、電子が弾き出されますので、プラスの電荷を帯びて、その弾き出された電子が、まあ、その辺にいるという、電子とイオンのに分離した状態ができます。
電子そのものがマイナスの性質を持っているので、はい、マイナスがなくなった分だけプラスになった、
はい
はい、
でそれを、まあ、プラズマと言ってますね。で、まあ、割と身近な例としては蛍光灯ですね、
はいはい、
が内部が光る大元のところはそのプラズマというものが作られているということが、
蛍光管の中がプラズマ状態なんですか。
はい、そうですね。
そうしますとそのプラズマ状態から光が出てるんですか。
そうですね、完全にその電子が弾き出されれば、イオンという形になるんですけれども、完全に弾き出されないで中途半端にこう電子のエネルギー状態が変わるということがありまして、で、しばらく時間が経つとそれを元の状態にこう戻ろうとします、うん、でその時のエネルギー差をこう光で放出するということになります。
光を放出するとその原子が元の状態に戻れるということなんですか。
はい、高いエネルギー状態から自分の安定した低いエネルギー状態に戻るときに、うん、その差分を光のエネルギーとして放出するということですね。
それが蛍光管の中から光が出る原理ということですね。
はい、 で、まあ、蛍光灯という、まあ、蛍光という名前の通りなんですけれども、うん、目で見ますとこう白っぽく見えますけれども、はい、あのガラス管の内側に蛍光材料があの塗ってありまして、そのプラズマの生成の過程で出てくる紫外線の光によって、蛍光が、まあ、波長変換をしてくれて、うん、いわゆる、普段、目で見ている波長の光をこう効率よく出す機能になっているということですね、うん、
ということはその中に入っている、まあ、何のガスか分かりませんけども それがあのエネルギーが高くなったり低くなったりすることによって光が出ているという非常になんていうかな使い勝手がいいわけですね。
そうですね、まあ、一般的にはあの微量の水銀ガスがあの入れてあることが多いと思うんですけれども、うん、その水銀が効率よく紫外線の光を出しますので、うん、その紫外線の光によって、蛍光塗料がこう光るということですね、
うん、あと先生あの研究室ではですね、錆びないテストとかっていうのは作ったりはしないんですか。
はい、あの私たち あのプラズマを使った生膜技術の特徴というのは、イオンで表面をこう叩きながら、生膜するという手法を取っています。
イオンで表面を叩くんですか。
はい、まず静着の場合にはこう静着される材料がそーっとこう基板にあの、まあ、冷えて固まっていくという
くっついちゃったみたいな
感じですね、はい、でその時のその膜を作る反応っていうのはその基板の温度でその熱エネルギーでこう、自然に進んでいくということで、うん、まあ、結晶化とかですね、そういったことがその与えられるエネルギーで決まってきます、うん、で、まあ、アルミの素材の場合にはまあ融点が400度ぐらいですので、うん、まあ、数百度を基板炙った状態で精膜すると非常に熱的に、理にかなったこう膜ができるということになります。でただし先ほどの、ポテトチップスの袋のようにですね、うん、低温でしかもその高温と同じように、性質のいい膜をつけたいという要望が、うん、電子産業をはじめいろんなところでありますので、私たちのところではその、熱の代わりにイオンで表面を叩きながら、うん、高品質の膜を作るという方法を今研究進めているところです。
そうするとその、まあ膜を受ける側の方をそんなに温めなくても済むという。
そうですね、今私たちのこれまで の研究成果から言うと酸化膜で、まあ、電気あるいは光分野で非常によく使われる SiO2 というシリコンの酸化膜の材料があります、うん、
はい、
そういった材料は通常の精膜方法ですと、まあ、800度から1000度ぐらい の、うん、高温で、つけると非常にこう良質な性質の膜ができるということになっていますけれども、今私たちの技術では基板を加熱しないで室温ですからまあ概ね、20、30度から50度ぐらいの温度で、うん、その1000度C級と同じぐらいの性質の膜が得られています。
ちょっとこの話もう少し伺いたいので曲を挟んでもうちょっと続けていいですか。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学コースの小野敏郎先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
ちょっと曲で中断しましたけど、先生の研究室でまだまだ面白いネタが出てきそうなんですが、ご紹介いただけるネタで結構ですのでぜひ。
はい、まあ、非常に低温で良質な膜が作れるということで、まあ、いろいろなデモンストレーションも兼ねて、例えばテフロンの上にですね、うん、アルミ膜を形成したり、あるいはアクリルの上にアルミ膜を形成したり、しています。
先生素人なりに反論していいですか。アクリルだと膜がくっつきやすいと思うんですけど、テフロンって フライパンの表面にあるテフロンですよね。
そうですね。
あれって結構物はくっつかないんじゃないですか。
はい、おっしゃるように、テフロンコーティング、焦げのような、非常にこう、強固なものも、剥がしやすいということで、それはいろんな物質と化合物を作りにくいという、性質から、まあ、逆に言うとそういったものがくっつきにくいという性質になってますね。
そうでしょう。
で、私たちの方法ではまあ、イオンで叩きながらというところが一つの、味噌だとは思うんですけれども、そういうテフロン の、 表面のとアルミの境界に何らかのこう、化合物層みたいなものを作って、アルミが非常に強固にこう乗るということですね。
じゃあそのイオンをぶつけるというのはかなり高速でテフロンにぶつけてやることなんですか。
そうですね、速度としては非常に速いんですけれども、まあ、エネルギーという単位で言うと、10エレクトロンボルトぐらい、10ボルトぐらいの、加速電位でイオンをぶつけるということですね。
エネルギーは小さいけども速いと、
エネルギーが小さい、で小さいので、まあ、速度も、小さいんですけれども、通常は100ボルトですとか、200ボルトですとか、まあ、数百ボルト の、 電位差でこうエネルギーをイオンを加速する例が多いんですけれども、私どものは、まあ、10ボルトぐらいという非常にまあ穏やかなエネルギーですね。
優しくぶつけて
る。そうですね、
ぶつけられる方はぶつけられることに変わりないですけど、はい、
で物質のを作る時 の、 その原子と原子の結合しているエネルギーが、だいたい15エレクトロンボルト、まあ、15ボルトの電位差に相当するようなエネルギーで原子と原子がこう結合していることになります。でそこにまあ10ボルトぐらいの電位差でのエネルギーを与えますので、まあ、物質を壊すことはなく、まあ、ほどほどに表面をこう活性化するというような効果が、まあ、そういうことを期待して、いろんな材料の研究をしているということですね。
はい、まあ、いろいろお話を伺って、ほうと思って聞いてたんですけど、一番最初に先生、家庭の電気製品の中にはいっぱいその薄膜加工で、役に立ってる製品があるんだよというふうにおっしゃったんですけど、なんかまだ出てきませんね。
そうですね、まあ、今私たちの研究室で開発してますプラズマ技術が実際今世の中でそういう製品を作る技術として使用されています。
あ、もうすでに使われてるんですか。
はい、まあ、どのお宅にも今最近あると思いますけど、 DVD の再生装置とかですね、それからブルーレイ の、 再生用の半導体レーザーというものが使われているんですけれども、はい、それを作る技術 の、 工程の一つに、私たちの研究している装置が使われています。
どんなところに使われているんですか。
まあ、レーザー、光を出すところに光をこう、反射させて光をこう増幅するという部分があるんですけれども、はい、そこの光を反射させる鏡の機能を、の膜に使われています。で通常、まあ、光を出す半導体というのは300度を超えると半導体の素子そのものが壊れて光を、まあ、発しなくなるというものが多いんですけれども、
はい、
私たちの研究している技術では、まあ、100度以下で、非常に鮮度 C 級と遜色のない高品質の膜ができますので、まあ、そういったことで使われているということだと思いますね。
ということはその皆さん、リスナーの皆さんのお宅にある DVD、プレイヤーにも先生のおっしゃってる技術が使われているということ、
ね、はい、そうだと思います。
非常に身近ですよね。今結構皆さんのお宅にもありますからね。
そうですね。
あとは先生のところで、最近医学部と理工系の先生方が一緒になって研究されるというのが随分多くなったと伺ってましたけども。
はい、理工学研究科の中にはですね、 先進用システム開発センターという組織を作りまして、私の所属しています知能機械工学コースの先生方を中心にですね、うん、医学部それから保健学研究科の先生方と共同して医療システムの開発という取り組みを行っています。
例えばどういうものを考えてらっしゃるんですか？
はい、私が実際担当している部分としましては、薄膜を作る技術を応用した、加速度センサーの研究を進めています。
うん、加速度センサーって、あれですね、いろんなその、機械にも使われている技術ですよね。
そうですね、うん、最近ですとゲーム機で、うん、ボーリングをやったりテニスをやったりとかですね、はい、そういったものとか、あるいは自動車のエアバッグを作動させるためのセンサーですとか、うん、いろんなところで使われていますが、人の動きの、激しさっていうのが、ダイナミックレンジというふうに言ってますけれども、はい、それが5桁ぐらいの動きをします。
幅広い感度、
ね、
ということですね。
ゆっくりした動きから、うん、スポーツ選手の非常に俊敏な動きまで、を全体にカバーしようとすると5桁ぐらいの加速度の感度が必要であると、うん、で通常、ゲーム機に使われてますのは2桁ぐらいですね。ですので、1個のセンサーで広い範囲をこう計測できるセンサーというのが、うん、必要だということで研究をしているわけです。
これはあれですか、例えば、医療用の機械を動かすときにそういう必須の素材ということなんですか？
そうですね、人間の動く仕組みとか検知する仕組みっていうのは、現在いる場所位置というディメンジョンから言いますと、それをが動くときの速度ですね。で速度を変えるときの加速度、私たちのところでは位置を微分しますと速度ですし、速度を微分しますと加速度ということになりますが、実は人間はその位置を2回微分した加速度でいろんな動きをこう制御しているというのが、実態です。微分積分っていうと頭が痛くなる人が多いかと思いますけれども、はい、実は自分の体はそういったものがすでに備わって、普段の生活がこうできているということになってます、うん、ですので人の動きを測るということはその加速度を測るということで非常にこうよく表現できるということになっておりますので、とりあえず、人間の動き全体をこううまく計測できるセンサーを開発しようというのが目的でやっています。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ、今日はこの辺で、失礼をいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学コースの小野敏郎先生をお迎えして、薄膜と医療システムデバイスへの応用というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは藤田成美さんでした。実は、裏話を言いますと、番組前の打ち合わせで、例えば介護に使える話とか手術ロボットダヴィンチとか、非常に面白い話をたくさんお伺いしたんですが、残念、時間が足りませんでした。興味がある方はぜひ個別に伺ってみてくださいね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組、放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学
障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次週どんなお話が伺えるかお楽しみに。Sometimes I wonder why, I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again